こんにちは。ユニは塾講師の川島雅樹です。この度はユニアマートの開運福袋2026をお買い求めいただきまして誠にありがとうございます。この私の音声ではちょっとマクロな視点からこれから、2026年以降、世の中がどのように向かっていくのかというお話をさせていただき、その上で一人一人が心がけるべきことみたいな話をいたします。相原やすとの音声の方でこの火の絵馬という干支が意味するところについては、話がありました。で、やはりこの火の絵馬っていうのはすごくこうね、激しい都市でもあるわけですよね。で、この火の絵馬を迎えるにあたってやっぱごまかしが効かないとかね、全部が明らかになってくる、もう太陽でパーンと照らされたみたいに、はっきりするってことですよね。と同時に創造的破壊、例えば一つの方向性に世の中が触れる時っていうのはまた真逆の動きが出てくるっていうのがありますよね。で、相原の話の中でも AI の登場、これは大きいですよね。やっぱ2025年最も世の中で変化したことって言えば AI の急激的進歩なんですよね。これは普段 AI を活用される方はめちゃくちゃ実感されてると思いますし、そうでない方はああそうなんだぐらいの感覚かもしれないですけれども、おそらく2026年には誰もが実感するぐらい世の中にインパクトを与えると思いますね。それぐらいもう文章にしろ、動画にしろ、デザインにしろ、何をするにしてもこの AI が制作したものっていうのがもうはるか人間の及ばない領域に到達しています。現在すでに、特に論理的思考が必要とされるものですよね。に関してはもう圧倒的に及ばないわけですよ。そうなってきた時に、この例えば、職業選びとかね、その中での地位立場のあり方とかね、あとそこで動くお金の流れとか、そういったことでも、もう地殻変動が起こるのは間違いないであろうと。じゃあこの大きな歴史、もう1000年2000年のレベルで見た時にこの変化っていうのは何を意味するのかっていうことをね、実は先日私たちの師匠北極老人がお話をされていたんですよ。で、人間っていうのはこうたくさんの人がね集まって、社会を営んでますよね。で、家庭を築いたり会社を作ったり、そうやってみんなで団結して何か目的を達成しようとする。その時にやはりその集合体が大きくなってね、一つの国みたいになっていった時に、どうしてもたくさんの人がいるとね、もうそれぞれ価値観もバラバラですし、まとめ上げるの大変なわけですよ。最近も移民問題なんかありますけれども、移民の方っていうのは悪気がなくても文化が違うので、大変でね、私の知り合いでもその技能実習生、要は何らかの技能を手にして、で日本で仕事を探しに来ている外国人の面倒を見ている方がいらっしゃるんですけども、もうね大変なんですって。例えば道歩いてたらね、日本だったら庭先に柿がなってたりとかみかんがなってたりとかするじゃないですか。もう平気で取って食べちゃうと。でも別に盗んでやれとか思ってるんじゃなくて、わあこんなとこに美味しい柿があるよ、みんなで食べようよみたいな感覚なんですよ。地元というか自国ではそれが普通だからですよね。そんな感覚でその辺にいる鶏をさばいて食べちゃうとか、いうこともしてしまうぐらい、文化が違うと大変なわけですよね。で、これは今に始まった話ではなく、もうはるかはるか大昔からこのさまざまな価値観の違いとか文化風習の違いがある中で、もう好き勝手動かれたら困ると。どうやってそれを統制取っていくかっていう中で、人々は暴力によって、武力装置によって、 それをまとめてきたという歴史がありますよね。シンプルに力ですよ。力でまとめてきた。当然その外向きの相手、自分の国があるとしたら、敵対する国とか周りの国がもし攻めてきたら、もしなんかね、利害がぶつかったら、そこはもう力ずくで戦いますよみたいなことで、その中で強い国が生き残ってきたわけですよね。で、結果的にその西洋諸国、ヨーロッパが強かったわけなんですけども、ジャレド・ダイヤモンドという方が昔銃病原菌鉄っていうね、有名な本を書かれてます。このジャレド・ダイヤモンドさんの銃病原菌鉄っていうのは、このタイトルにも示されている通り、なぜヨーロッパ諸国が強かったのかっていうことを、この銃病原菌鉄というこの3つのキーワードから紐解いている本なんですね。で、結論から言ってしまうと、そうですね、なんか例えば南米とかアフリカとかは、割とこの現代においてもあまり裕福な国ではないですよね。じゃあなんでそのアメリカ、南米とかアフリカとかではなくヨーロッパが強かったのか。それは地理的環境とか、そういった要因が大きかったんだということを、この、ジャレド・ダイヤモンドさんは書いてるんですよ。で、その中でやっぱり銃とか鉄の登場が大きかった。まずこれによって農地をめちゃくちゃ拡大することができたわけですよね。それ役立ったのが鉄ですよ。やっぱり農機具が発達して、で、しかもヨーロッパがなぜ有利だったかというと、ユーラシア大陸って横長じゃないですか。ね。アフリカとか南米はどっちかというと縦長なんですけども、ユーラシア大陸は横長ですよね。で、横の移動って割としやすいんですよ。だって気候があんまり変わらないからですよね。でも縦に移動するってなると、もう気候がもうガラッと変わっちゃうので、なかなか文化とか人の移動がしにくい。という意味でヨーロッパはその広大な大地で農地を広げて、そしてたくさんの収穫量を得て、そして多くの人が、あれですよね、そうやって富栄えることができた。それによって武力も強くなっていった。で、もう一つですね、この病原菌っていうのが一つキーワードなんですけど、そうやってね、人口が増えていって、たくさんの人が町に集まって住むようになると、その中で不衛生なね、家畜飼ってるとか、ね、豚を育ててるとかいうところで不衛生になってくるんですよね。そうすると、そこから病原菌が発生して何らかの感染症が流行るわけです。で、この感染症っていうのは、実は戦争とかよりもね、はるかに多くの人の命を奪ってきましたから。でも、ずっと同じところに定住してたら、その感染症に対してもだんだん免疫ができてくるんですよ。じゃあどういう時に一番この感染症っていうのが怖いかというと、例えばヨーロッパ人がどこか遠くの大陸に行きます。ね。ニュージーランドに行きますとか、アフリカに行きますとかね、南米に航海していきました。その時に必ず病原菌持っていくんですよ。で、病原菌持っていったら、持っていった先の人たちは免疫がないので、その病原菌によってもうね、絶滅に近い状態になってしまったりとかするんですよね。これがものすごく猛威を振るって歴史を動かしてきたということがね、このジャレド・ダイヤモンドさんの本に書かれてるんですけども、話を戻しますと、そういった力によって人々は秩序を作ってきて、ピラミッド状のね、権力組織を築き上げてきたんだと。でも、そこからやっぱり力ずくだけだと人の心はつかめなかったわけですよ。じゃあそこで何が現れたかというと、やっぱり宗教なんですよね。宗教と武力が結びついたんですね。で、大体そのような国ではろくな教育がなされず、 まあ、ろくな教育がなされずといいますか、裕福な層が受ける教育と一般市民が受ける教育っていうのがやっぱり違うものになっていき、あまりその情報のリテラシーが高くない、十分に教育を受けていない人たちは、その宗教的なことを学ぶだけの知恵がないんですよね。だからやっぱりお偉いさんの言うこと、教会の言うこと、上の人が言うことを聞くしかない。その中で神様はこうだよ、ああだよ、悪いことしたら罰が当たるよということを教えられて、でその、これ作られた偽物の神様ですよ、はっきり言って。権威を守るために宗教が利用されて、そして人々はその、ああ神様にこんなことしたら罰が当たるって言って真面目に働くとかね、言って、秩序が作られていったわけですよね。でもそこからもっと時代が進むと、今まで話してきました、まず一つ目は暴力による支配の時代があった。そしてそこから二つ目、宗教による支配の時代があった。でもそこからさらに時代が進むと、三つ目、これはね、お金とか物の時代になったわけですよ。そう、唯物論の時代ですよね。唯物論の時代に出てきたのが、資本主義とか民主主義っていう考え方とか、もしくはその資本主義民主主義が出てきて、まあお金持ちとそうじゃない人、富の偏在が現れてね、不公平だってなって、人間はもっと平等に生きるべきなんだって言って出てきたのが、共産主義ですよね、マルクスです。これね、でもどっちもやっぱり唯物論なんですよ。要は科学が発展して人間の理性でいろんなことが分かるようになって、啓蒙の光で、ね、世界を照らすんだって言ってね、で神様を信じる人がどんどんいなくなっていった。科学で何でも解決できるっていうふうに思うようになってきた。でこの延長線上にあるのが今の時代ですよ。でここからなんです。もうその究極行き着くところで、まあ、生まれているのが、まあ、AI とかそういったテクノロジーですよね。でその時代において、じゃあもう物とかお金とかって溢れてるわけなんですよね。で私もいろんなね方と普段お会いする中で、ここ数十年のそのね、何を求めて生きるのかっていう価値観はやっぱ大きく変わってきていて、でそれを感じることが多いんですけども、まあお金がたくさんあったらいいよね。でそれで何でも物を買えて豊かだったら、それが人生におけるゴールだよね、いい人生だよねっていう、そういう生き方を目指してきた人も、今の時代になるとね、やっぱり疑問を抱いてる人多いんですよね。いわゆる成功者って呼ばれるような、そういうお金を手にした、物も何でも買える、豊か、困ることはない、ね、不自由がない。でも幸せじゃないっていうことに気づき始めてるんですよね。じゃあその物もお金も溢れている、まさにこの今現代において、人は最終的に何を求めるんだろうかっていうことを北極老人がね、お話しされてたんですよ。それが最初にちらっと言いましたが、承認なんですよ。承認、つまり認めてほしい、自分のことを見てほしいっていう気持ちです。そう。だこれがないと、やっぱり人は寂しいし、ね、何のために生きてるんだろうかっていう生きがいが分からなくなってきたりとか、仕事にも誇りが持てなくなっていったりとかすると、ね、じゃあどうやってその承認を得るのかっていうことが今度は重要になってくるわけですよ。でもね、同時に北極老人がおっしゃってたのは、じゃあこの承認、まあ今で言うと例えばですよね、SNS でこんだけバズったとか、いいねが集まってるとか、こんだけつながりがあるとかいうこともそうですし、まあこれはリアルの付き合いもそうでしょうけど、承認を世の中で得られている人とそうでない人ってまた差が生まれますよね。これ結局資本主義と一緒なんですけど、資本主義の場合はお金持ってる人とお金持ってない人の差が生まれた。 だから差が生まれたらどうなるかっていうと、次はその差は不公平だって、そんな差がある世の中のあり方はおかしいって、富める人は富んで貧しい人は貧しい、そんなんやめようって言って、その差をなくそうなくそうっていう、格差をなくそうっていう方向性に動き始めるんですよ。だから共産主義っていうもの、要はみんな平等でいこうっていうあの考え方がめちゃくちゃ世の中を動かしたんですよね。でもそれって承認の時代になっても一緒で、みんな承認欲求を求める、私のことを認めてほしい、私はもっと有名になりたいとか、私のことを認めてほしいっていうのが得られてる人と得られてない人、やっぱりまたすごい格差ができるわけですよ。ね、多くの人から人気を集めてる人と全く誰からも見向きをされてない人、そしたら全く誰からも見向きをされてないってなると辛いですよね。だったらそういう不公平があるのは良くないっていうことで、その承認の格差をやっぱりなくしていこうっていう方向に世の中は今後必ず動いていくでしょう。で、いわばこれからの時代、世の中の人にとって一番そこがコンプレックスになるってことなんですよ。私は承認が得られてない、認めてくれる人が誰もいないみたいなこと。だったらあなたのことを認めてあげますよっていう存在が一番求められるでしょ。そう、それが一番の儲け口になるはずだと北極老人もおっしゃってましたけども、じゃあその承認格差を埋めてくれる、誰のことも認めてくれる存在って何かって言ったら、そう、 AI になってくるんですよね。で、これは実際今実感がある方ない方いらっしゃると思いますけども、例えば今でもね、これもう始まってるんですよ。例えば子供が生まれて、で子供ずっとお父さんお母さん2人で面倒見続けるのなかなか大変ですよね。今は家族も核家族が多いので、ね、みんなでこうおじいちゃんおばあちゃんとか親戚とかいっぱい一緒に近くに住んでて、何かあったら子供任すわとかできない時代なんで、もうずっと子供と四六時中一緒にいないといけないって大変じゃないですか。でその中で子供から「お母さんこれ何？あれ何？」みたいな質問攻めが始まって、もうねしんどくなると。そんな時に今のこの世の中のお父さんお母さんは子供に iPad を与える。子供にスマホを与えるんですよ。YouTube の動画を見せるんですよ。で、ひたすらそれ見といてくれたらもう静かでいいわってなってます。これがもうね、1年2年経ったら必ず AI に置き換わりますよ。そしたら子供の言ったこととかね、アクションに対して AI が自動で受け答えしてくれる。自動で見せたいものを見せてくれる。で、子供が喋ったこととか発したこととか子供の成長とかも全部記録してくれるようにきっとなります。おもりしてくれるんですよね。まあもちろんそのおもりの中でできることできないことはあるでしょうけど、だんだんできることの範囲増えていくでしょう。そうなった時に今後訪れる可能性があるのは、生まれた時から一番僕のことを見守ってくれていたのはお父さんでもなくお母さんでもなく、あのロボットだった、あの AI だったってなるんですよ。そうなったらもう友達もいらなくなるわけですよね。さあその時人間はどうなるんでしょうかって、そういう世の中が今リアルに迫ってきているっていうことなんですよ。だから今ね、本当リアルにAI と会話するみたいにチャットしてる、メッセージをやり取りしてる若者ってほんまにいますからね。だからなんか僕もね、この間電車乗ってたりとかしたらね、なんかほら近くの人がこうスマホとか大体触ってるじゃないですか。なんとなくパッとこうね、別に覗き見たわけじゃないですけど、こうね画面が見えた時にチャット GPT に相談してるんですよね。 若い女性が、最近誰々君のことが気になるんだけどどうかなとかね、言ったら優しく返してくれるわけですよ、チャット GPT は。ちゃんと的確な答えも返ってきますしね、次はこうやったらいいと思うよとか、絶対彼はあなたのことを気に入ってくれてるんだよとかね、嬉しい言葉ばっかりこう返ってくるみたいな、一番の良き理解者なんですね。いよいよもう人間らしさみたいなものがもう失われかねない時代になるとね、もう初っ端福袋の音声から「どうなんのこの先」みたいなね話をしてしまってますけども、でもねこれ火の上馬だからこそですよ。ね、例えば646年、大化の改新の後、大化の改新、昔は645年と教わったみたいですけど、今は646年、そう、火の上馬の年だと教わるんですね。もう豪族の支配の時代が終わっていく。そして、1186年、これは貴族の世の中から源の頼朝が現れて、そして源氏が現れて、武家の世の中になっていくとかね、これもう大激変ですけど、それにも勝るもう人類的な規模での劇的な変化が訪れてるのが今ですよ。そう、それぐらい大きな変化が来てるっていう中で、いよいよ私たちは人間としてどうあるかが問われてるってことなんですよね。で、その時に要は承認してくれるから自分は何かを頑張るんだ、ね、これをやったから誰かが認めてくれる、だから私はこの仕事をするんだとかね、そういう承認を得ることを原動力にして頑張るっていうのがね、もはやね通用しない時代になってくるというか、それをやってる限り本当の意味で人間らしく生きられないようになっていくっていうことです。だから承認を超える生き方を、まあ、誰もが求められる時代になってくるってことなんですよ。じゃあ承認を超える生き方って何かって言ったら、もうその逆は人のために生きるってことですよね。人のために捧げるように生きられる、その捧げる対象を見つけた人こそが本当の意味で人間らしく生きていける時代になるっていうことです。で、これは本当の意味での宗教性に目覚めるとも言えると思うんですね。冒頭の方で話しましたけども、これまで宗教っていうものが、まあ、非常にこう権力によって人を要はまとめ上げるために利用されてきた。でも本当の宗教心っていうのは一人一人の心の中に宿るもので、例えば歴史上の偉人に憧れたりとか、美しいものにもう心を奪われてね、自分もこんな芸術を作りたい、音楽を作りたいとかね、何か作品を残したいっていうのもある意味も神に恋するような気持ちで、それで自分を奮い立たしてね、過去の偉大な芸術家とか作品残してきたわけじゃないですか。そうやって何かの憧れに向かう気持ちっていうものに突き動かされるっていうのが本当の意味での信仰心なんですね。そう、それがあるからこそ、その承認が得られるか、要はそれをやったら結果が出るか出ないかとか、認められるか認められないかとか、度外視してそこに向かえるっていうのが、まあ、本当の意味での推進力になっていくわけですよ。まあ、今回の北極老人が作ってくださったこの左馬のエネルギーっていうのはまさにそんな感じですよね。天に昇る馬ですからね、この馬の逆は舞うっていう言葉になりますけど、この天に昇る馬を手にしたっていう気持ちで、このねお守りをぜひ持っていただきたいわけですよ。まあ、例えば日本の神社では、この馬っていうのがすごく特別な存在とされて、神様の乗り物なんですね、馬。だから神馬といって、神社には馬が奉納されることが多いですが、そう、それは人と神様の交通手段なんですよ、馬っていうのが。まあ、日本っていうのはそういう精神文化が根付いてましたから、だから昔の、武将なんかでもね、神社によく馬を奉納されてました。 馬っていうのは今でいうところのね、戦車とか戦うための武器だったはずなんですけど、でもそれを神様にお預けしてたっていう意味があるんですよね。だからそれぐらい馬っていうのは神聖なものだとされてきたわけですが、こうね、左馬っていうのはまさにその心の中でその馬を飼ってるみたいな気持ちでこのお守りを手にしていただいて、で、何かのこう承認が得られなかったとしても、自分は神様に見てもらってるんだ、神様はいつも見てくれているんだっていう、そういう安心感、まあ土台となる気持ちですね。これを与えてくれるお守りとして、で、このお守りがあるからこそ、それを握りしめた時にですね、自分の中から出てくる本心、私は誰かに認められる、認められない、関係なく、こうありたいんだ、こう生きたいんだっていう、その気持ちが、こうね、まさに火の上馬のエネルギーのように、こう、メラメラとこうね、燃え上がってくるみたいな、そういうエネルギー、運気を込めたお守りになっていますので、ぜひですね、このお守りを活用していただいて、世の中のその承認戦争に巻き込まれないように、そしてそこから一段高いところの視点からね、待ったような視点で物事を眺められるような、そういう視点も授けていただきますようにということで、このね、お守りを手にされた皆様は、2026年以降、この激動の年をまさにもう優雅に舞いながら、もう走り抜けることができるようにですね、そんな良き一年を迎えられることを心から願っております。はい、ということで、この2026年以降の世の中の流れと、そしてその上での大切な生き方についてお話をさせていただきました。どうも最後までお聞きいただきましてありがとうございました。本年も、2026年もどうぞよろしくお願いいたします。